2026年エネルギーバウチャーの申請方法、資格世帯別支援額ポッチロでの手続き。2026年のエネルギーバウチャーは、所得基準と世帯員の特性基準をいずれも満たす世帯が、6月15日から12月31日まで申請できます。世帯員数に応じた支援額、ポッチロ行政福祉センターでの申請、手続き。料金差引と国民幸福カードの違いを整理します。生計医療住居教育給付の受給状況と、住民登録上の世帯の特性基準を合わせて確認します。身分証明書、直近のエネルギー料金請求書、顧客番号、代理申請書類など必要な資料を準備します。2026年12月31日までに、ポッチロでオンライン申請するか、住所地の名目の行政福祉センターを訪問します。申請時に、電気都市ガス地域暖房料金からの差引き、または国民幸福カードの利用方式のうち、世帯に合った方法を選択します。うつ結果と利用期間を確認し、転居給会社の変更世帯員の変動が生じた場合は、行政福祉センターに届け出ます。2026年のエネルギーバウチャー申請期間は、2026年6月15日から12月31日までです。申請するには、国民基礎生活保障省給付の受給要件と、世帯員の特性要件を両方確認する必要があります。オンライン申請は福祉ロ。窓口申請は住民登録上の住所地を管轄するオロメンドゥの行政福祉センターで行います。支援額は現金で毎月支給される金額ではなく、世帯が定められた使用期間中に、エネルギー料金の差引きや国民幸福カードでの決済に利用できる年間バウチャーの上限額です。申請前にすぐ確認する事項、次の4点を先に確認すると、申請過程での差し戻しや追加書類の提出要請を減らすことができます。申請期間、2026年6月15日、12月31日に所得基準、生計給付、医療給付、住居給付、教育給付の受給世帯であるかを確認、世帯員の特性基準、住民登録表上の受給者本人、または世帯員の中に認定対象者がいるかを確認、申請窓口。福祉ロでのオンライン申請、または住所地を管轄する主めな区の行政福祉センターでの窓口音声、前年度に支援を受けていた場合でも、世帯員、住所、エネルギー源、受給資格が変わっている場合は、自動的に同じ内容で処理されると考えず、申請状況を確認する必要があります。2026年の申請資格エネルギーバウチャーは、一般的に所得基準と世帯員の特性基準を両方満たす必要があります。1. 所得基準申請世帯が国民基礎生活保障制度の次の給付のうち、いずれかを受ける受給世帯であるかを確認します。生計給付、医療給付、住居給付、教育給付単に所得が少ないという理由だけで、直ちに対象となるわけではありません。申請時点の受給資格が行政情報によって確認される必要があります。2. 世帯員の特性基準、住民登録表に記載された受給者本人、または世帯員の中に公式基準に該当する人がいる必要があります。代表的な特性対象者は次の通りです。高齢者乳幼児登録障害者、妊婦重症疾患者、希少疾患者または重症難治性疾患者、一人親家庭に該当する人、少年少女家庭に該当する人、当該年度の指針で認められる多個世帯年齢の基準に、疾患の認定範囲、妊娠の確認方法、多個世帯の認定条件には、年度ごとの事業指針が適用されます。年齢が基準の境目にある場合や、最近、出生妊娠診断、家族関係の変更があった場合は、福祉ロの2026年案内、または行政福祉センターで確認するのが安全です。世帯員数はどのように判断するのか、支援額の算定に用いる世帯員数は、単に同じ家に住む人数ではなく、 エネルギーバウチャーの対象世帯として行政上確定された人数です。住民登録の分離、施設への入所、出生、転入転出があった場合は、漆家庭で世帯構成が異なるものと判断されることがあります。世帯別支援額2026年の案内基準による世帯別の総支援額は次の通りです。対象世帯支援額1人世帯2095、200ウォン2人世帯47貫、500ウォン3人世帯5作3、32、700ウォン4人以上の世帯700イク1300ウォン。この金額は毎月現金で振り込まれる生活費ではありません。定められた使用期間と許可されたエネルギー源に利用するバウチャーの上限額であり、使用しなかった残額は事業規定に基づき執行することがあります。申請期間と実際の使用期間は異なる場合があるため、選定通知や公式案内で使用終了日を別途確認する必要があります。申請書類と準備事項、行政情報の共同利用で確認できる資料は別途提出する必要がない場合があります。ただし申請方法や世帯の状況に応じて次の資料を準備しておくと良いでしょう。申請者の身分証明書、電気ガス、地域暖房などの最近の料金請求書、エネルギー供給会社の顧客番号または納付者番号、マンション管理費にエネルギー料金が含まれる場合は、最近の管理費請求書、代理申請の場合は、委任状及び申請者代理人の本人確認資料、行政情報で確認できない妊娠、家族関係、世帯の移動などの証明資料、国民幸福カードを利用する場合は、カードの保有状況とカード名義の確認資料、料金の差し引きを選択する場合は、供給会社と顧客番号が正確でなければなりません。請求書の名義と申請世帯との関係が不明確な場合や、転居前の顧客番号を記載した場合は、適用が遅れることがあります。福祉路でのオンライン申請手順福祉路にアクセスし、共同認証書、金融認証書、または対応している簡易認証方式でログインします。サービス申請 NGT、福祉サービス申請メニューから低所得者層関連のサービスを探します。エネルギーバウチャーを選択し、申請者と世帯員の情報を確認します。連絡先、居住地、希望する利用方法、エネルギー供給情報を入力します。必要な証明書類がある場合は、ファイルで提出します。個人情報の利用や行政情報の照会などに同意した後、申請書を提出します。うるすき完了画面または申請履歴で正常に提出されたかを確認します。オンライン申請中に受給資格や世帯員が実際と異なって表示された場合は、任意に情報を合わせるのではなく、住所地を管轄する行政福祉センターに確認する必要があります。国民幸福カードが必要な場合は、バウチャーの選定とは別に、カードの発行または既存カードの利用可否を確認できます。行政福祉センターでの窓口問請手順、オンラインの利用が難しい場合や、世帯情報が実際の状況と異なる場合は、住民登録上の住所地を管轄する M 役の行政福祉センターを訪問できます。身分証明書と最近のエネルギー料金請求書を準備します。担当窓口でエネルギーバウチャーを申請する意思を伝えます。申請書と必要な同意書を作成します。世帯員の特性、受給資格、エネルギーの利用方法、顧客番号を確認します。うつく省または担当部署の連絡先を受け取り、追加提出の要請及び選定結果を確認します。移動が困難な場合や本人による申請が難しい場合は、代理申請または担当公務員による職権申請が可能かどうかを行政福祉センターに問い合わせることができます。職権申請には本人の同意と行政手続きが必要であり、自動支給を意味するものではありません。料金の差し引きと国民幸福カードの違い、区分料金の差し引き、国民幸福カード利用方法、エネルギー料金請求書から バウチャー金額を差し引く許可された販売店でカード決済確認する情報、供給会社、顧客番号、請求書の名義、カード名義、カードの状態、利用可能な販売店適している場合、電気都市ガス、地域暖房の料金請求書を定期的に受け取る世帯、灯油 LPG 練炭などを直接購入する必要がある世帯注意点、顧客番号の誤りや供給会社の変更があると、差し引きが遅れる場合がある。現金の引き出しや許可されていない品目の決済は付加料金の差し引きは、現金を受け取った後に支払う方式ではなく、請求段階で支援額を反映する方式です。国民幸福カードも自由に使える現金制カードではなく、事業で定められたエネルギー源と加盟店でのみ利用できます。住居形態と暖房方式に合わせて選択する必要があります。例えば、マンション管理費に地域暖房費が含まれている場合は、管理事務所と供給情報を先に確認し、灯油を個別に購入する場合は、周辺の販売店で国民幸福カードによる決済が可能かを確認すると良いでしょう。重複支援の制限と練炭転換制、エネルギーバウチャーは、同じ目的及び期間のエネルギー支援を重複して受けられないよう制限される場合があります。代表的な確認が必要な制度は次の通りです。緊急福祉支援制度の高期燃料費、韓国エネルギーコワタは、関係機関が運営する練炭クーポン、同じ期間の断燃料購入を目的とする支援事業、他の支援を受けたからといって、すべてのエネルギーバウチャー支援から自動的に除外されると断定することはできません。重複制限の適用期間と範囲は事業ごとに異なるため、申請書に既存の支援履歴を正確に記載し、行政福祉センターの判断を受ける必要があります。2026年の練炭転換エネルギーバウチャーは、8月7日から打つ気が始まりました。これは、一般のエネルギーバウチャーとは別に重複する金額を追加支給する制度ではなく、練炭関連の既存支援との関係を確認し、転換の可否を処理する手続きとして理解する必要があります。対象条件、必要な暖房設備燃料関連の証明書類、既存の練炭クーポンの処理方法は、申請前に公式広告と行政福祉センターで確認する必要があります。申請後に見落としやすい変更事項申請が完了しただけで、すぐに料金が差し引かれるわけではありません。資格確認、世帯の確定、支給決定、及び供給会社情報との連携が必要となる場合があります。次のような状況が生じた場合は、変更手続きが必要かどうかを行政福祉センターに問い合わせてください。転居して住所とエネルギー供給会社が変わった場合、電気ガスの顧客番号や請求書の名義が変わった場合、世帯員の出生死亡、転入転出が発生した場合、受給する給付の種類や資格が変更された場合、暖房方式を都市ガスから灯油などに変更した場合、料金の差し引きではなく、国民幸福カードの利用が必要になった場合、特に転居後は、以前の住所の顧客番号が新しい請求書に自動的に引き継がれない場合があります。新しい供給会社の顧客番号と請求求書を準備し、変更可能かどうかを確認する必要があります。最終チェックリスト生計医療住居教育給付のうち、いずれかを受給する世帯であることを確認した。住民登録上の世帯に特性基準の対象者がいることを確認した。世帯員数に応じた支援額を確認した。2026年12月31日までに申請する計画を立てた。最近の請求書に記載された供給会社と顧客番号を確認した。料金の差し引きと国民幸福カードのうち適切な方式を選択した。練炭クーポンや緊急福祉燃料費など既存の支援履歴を確認した。申請後の術数選定結果と実際の使用期間を確認する方法を記録した。